隅田隆平のハマグリ顧問の編ポッドキャスト12月20日放送分の後編です。隅田隆平のハマグリ顧問の編、今夜は花房観音さんをお招きしてクリスマス直前特別企画、小説家花房観音に学ぶ女の道ということで恋愛トークをね、ずっと続けているわけですけれども。
そうですね、恋愛トークですね、
いやね、クリスマスらしい話題を続けたいんですが、ショーン・ケイさんが、
はい、
ついに復帰するということでね、東京 MX の番組で、なんかモンゴルに行くのかなみたいなことが出てましたけど、もうショーン・ケイさんとかにしても復帰させたらいいと思うんですよね。
ねえ、別に、まあちょっと経歴ちょっと嘘ついてましたぐらいで。
経歴詐称は、ねえ、まあみんなしてるというか。
この前亡くなったサッチ、野村サッチ夫人も有名で、コロンビア大学。
公職選挙法違反で捜査されてて、若狭勝さんが、当時東京地検特捜部で、コロンビア大学まで捜査しに行ったとかいう話で。で、私のね、親戚のおじさんも学歴詐称してるおじさんでしたから、ね。
あ、言ってましたよね。
言ってたでしょ。
はい、いますよ、います、学歴詐称。
学歴詐称とか。なんか、すごい、まあ、千に越したことないと思いますよ。思いますけど、やっぱり人間って学歴詐称まではいかなくても
みんな嘘つい
てますよ。
芸能人とかでみんな年齢ごまかして、あと女性タレント大抵ウエストのサイズあれごまかしてますよ。
ウエストはごまかしてるでしょうし、
58じゃねえぞお前はっていう人たくさんいるじゃないですか。
58多いですね。
58多いでしょ。
うん、グラビアの人の58で、男ってわからないから、
かない
58のわけないや。
僕かないで
しょ、ね、小学校1年の時頭のサイズ58ぐらいもうあったんですよ、すでに。だから58ってことはないですよね。
ないですよ。
で、年齢もね、KBS でラジオされてるチキチキジョニーさんが、謎の5歳年をごまかすという事件がね、あったんですよ。
年齢詐称たくさんいますよ、一般人でも。
安西ひろこさんも2回成人式出たりとかしてね、あったりとかして、何かしら絶対嘘をついてるし、嘘もつかれてるし、依存してるし、されてるし、ということで、あると思うんで、あそこまで。
アイドルみんな彼氏いるくせにいないって嘘ついてるじゃないですか。いないわけないでしょ。
いないわけないですよ。
恋愛禁止とか言って、あんな可愛い女の子たちが、彼氏いないわけないだろと思って。
まあ多分バックステージではえげつない話してると思いますよ。
いや、してると思いますよ。なんか、あるテレビ関係者が言ってますけど、アイドルグループの脱退は結構、卒業は、学業に専念とか言われ たら、妊娠してやめる行為って言ってましたけど。
まあ、中にはいるでしょうしね。だから、ショーン系が、まあね、例えば選挙出る人とかっていうのは、でも学歴で、投票行動に直結するかっていうのも不思議やったりするんですけど、でも一応そういう選挙区候補とかに嘘の経歴のしたら公職選挙法違反とかなるんですけど、まあ、ショーン・ケイの場合は単なる、法的に見たらね、単なる嘘でしかなくて、別に違法なことでもなくて、
ちょっとホラー吹いちゃったかなみたいな。
豪快なホラーの付き方ではあったんですけど、けなげにでもあの人はコメントしてましたからね。なんかその法律のコメントとかでも、これ憲法の本とか読み込んでんねんな、みたいなね。普通そういう憲法の本読んでないとできないようなコメントをするんですよ。経済的自由権と精神的自由権では、意見審査基準が違ってみたいな、表現の自由は民主制の過程での自己回復が困難でとか、わけわかんないでしょ。でもあの人も本を読んでそのまま言ってるから、わけわかんないまま言ってるんですよ。でもその努力してる過程がわかって、逆に何が言ってるかわからない、何を言ってるかわからないか、そういう説明になるんですよ。普通わからんかったら、理解した上で噛み砕いて説明するじゃないですか。でもこの人、なんか頑張ってるな、みたいな思って、それこそ鶴瓶さんが主役やったディアドクターっていう、
はい、
ね、医者の資格ない人が無医村に行って、医者のふりしてたら、その無医村で村人から神様のように扱われて、で、最終的にはその資格持ってないことがバレて、みたいな話があるんです
よ。ブラックジャックだってそうですよ。
あ、そうですね。
ね、ブラックジャックだってそうですよ、あれ。
ほんまに、そうなんですよ。だからその学歴等のコーナーじゃなくて、ショーン・ケイはあのコメントが受けていっぱい仕事があったわけでしょ？で、なんかその、まあ正直ちょっと謎めいてるというか、ね、謎めいてるというか。
まあ、うさんくさいですけどね。
そこがでもいいんですよ。で、古舘さんとか報道ステーションで明らかに喜んでましたからね。
ね
うん、だからほんまプロレス実況時代に謎の覆面レスラー見てたような目で、 と戦いのワンダーランドって言ってたのが、おっと学歴のワンダーランドみたいな感じで実況したいぐらいのテンションでいつも接してたんで、あれはあれでいいのかなとか思うんですけど、みんなね、あこまで追い込んでショーン系を。
ねえ、ほんと、嘘なんかみんなついてるだろうって。
多かれ少なかれ嘘ついてます。不倫
してるのにしてへん人もいるしね。
ねえ、さっきの話やったらね、まあ、その SNS で、イクメン気取りの人は、イクメンアピールしてる人は、
裏で DV だったりしますよ。
やったりとか、女房以外をイクメンやったりとか。
そうそうそうそうそう。
っていう、ことやったりするんですよね。いや
だからさっきね、ちょっと前、その藤吉久美子のことで宮根誠司さんがコメントしてて、
はい、
彼女は嘘のつけない人だって、うん、いやあんたは嘘ついてあれやもんな結婚しての嘘ついて他の女と子供作ったもんなって、もうツッコミの嵐が来たんですけど、ま
あ、それ言っていただいて結構です。もう僕あの、うん、宮根屋のホームページが何ヶ月か前から急に消えてたんで、それ言っていただいても OK なんで、 OK っていうかどうかわかんないですけど、
ね、は
い、
あれでコメントしてる人たちもね、まあ、嘘っていうかなかったことに、あれじゃないか、安藤優子だって2回略奪不倫しててね。
してましたね。
何をしらっと不倫にコメントしてんねん、みたいな。もう、宮根誠司さんもね。いや、私、あの人たち嫌いじゃないんですけど。
いや、いいと思うんですよ。うん、
嫌いじゃないけど、うん、お前が言うなの嵐が吹くんですよ。
だから、すべてのその不倫関係に対してコメントするときに、まずその断りを入れてほしいですよね。うん、私も
。2回略奪婚してますので。
私も隠し子いるんですけれども、っていうことを言った後に言ってくれたらね、まあ、説得力を増すというか、
う
説得力なくなるかどうかわかんないですけど。
聞く気になるんですけど。
聞く気になるんですけど、まあ、そういうことを言わずに、皆さんね、うん、なんかほんまにこの一斉に誰かを叩くっていう風潮が今年特にあったなとかって思うんですよね。
あね、だからまあネットの炎上と一緒ですよね。なんかあほらしでもすぐ次のターゲット見つけて変わったわけでしょ、ね、なんかちょっとバカらしいなと思いましたね。
だそれこそ今年はあこれ来てますけれども、墨田先生いつも楽しく拝聴しております、ラジオネームベイアンさん、京都府30代の男性ですね。小生はコーヒー牛乳もといインドカレー屋のチャイで染めたシャツを配給している学校の46期生です。うちの落成中高のね、コーヒー牛乳みたいな制服なんですけども、うん、その後輩らしくて、墨田先生のご活躍はワイドショー等でも拝見しており、当初はご意見番的なポジションの方と思っていましたが、チキチキ遠藤波乗りジョニーで、豊田元議員の、違うだろうのフレーズのリズム感についての考察を聞いて、うん、この方は文化人の顔を被っているだけなのだと気づき不安になりましたということで、ちょっと後の方は、割愛するんですけれども、豊田議員とかもね、今年
活躍しましたね。
活躍しました
な。私秋に一回バスガイドの仕事、まあ手伝いというか一回行ったんですよ、はい、まあ本名で、だからもう花房観音というのはちょっと置いといて、うん、で中学生だったんですよ、九州の、そしたらね、中学生の男子が違うだろうってやってて、いつも思うんですよ、子供がやってたら本当流行語なんですよ。
いや、そうなんですよ。うん、だからもう小学校とか大変やったらしいですよ。うん、ずっとワイドショーでやってた頃とかは、で、違うだろうと、このハゲが着目されてたんですけど、僕のね、チキチキエンド波の上位で話してたのは、その部分じゃなくて、うん、一番気になったのは、豊田議員が、お前はどれだけ私の心を叩いている、
そうそうそうそう、
お前はどれだけ私の心を叩いているっていうのを3回連呼したっていう。で、この部分について、この豊田議員はおそらく、長渕剛の影響を受けてるんじゃないかなっていう解説をラジオでしてたんですよね。純子では、くしないで、ノックしないで、ノックしないでってね。
3回
言うんですよ。同じように、豊田さんも3回言ってたんで、っていう話は確かにしたんですけど、まあ、なんかね、みんなここぞとばかり、で、叩きやすいんでしょうな、ああいうエリートで、
ね、
東大出て、官僚になって、国会議員になってるっていう人は、
あれだからね、本当豊田真由子の事件一番えぐいなと思ったのは、同級生の、
いましたね、
女の人がフェイスブックでね、
大井の同級生かなんかが、うん、ここぞとばかり挙げてる方がいらっしゃいましたね。
そうすごく、ね、豊田さんのことを心配してみたいに言ったけど、うん、明らかに不利な過去のね男関係とかを暴露して、うん、もうすごい口角を上げた、もう口角を上げすぎてる笑顔の女の人、本当怖いんですけど、何人か知ってますけど、もうあれでね、女同士のね、うん、マウンティングというのはこれかと思って、いやー怖かったですね、あれ。
まあ、女性に限ったことはないですけど、ね、そういう時に、人がトラブルに巻き込まれている時に、ここぞとばかりね、擁護してるように擁護してないっていうようなことはあったりすると思うんですけど、 あと、ふんどしフリルさんがいただきました。こんばんは。久しぶりに竹内さん、あ、先週の、感想なんですけども、竹内さんの声がラジオで聞け、愛に溢れ、妄言を伺えて嬉しかったです。ただ、若狭まさるさんとドクターパンツのことばっかりだったので、もっと違うお話も聞きたかったです。近いうちにまたゲストに呼んでください。墨田さんたちが聞かれてもいないのに、私はパンツを被ったことはないと前置きするのが面白かったです。ドクターパンツも人前でパンツ被ってるで、とは言っていなかったに違いありません。パンツを被ったことがないアピールは怪しいと思いましたが、墨田さんが奥様のあるいは他の女性のパンツを被っていても何一つ変わるのことなく応援いたしますと。
墨田さん、奥さんのパンツ被ったことあります？
いや、ないです。それは、あるのをことするためのないですよね。ほんまにないですね。うん。僕、被ってたら被ってるって言いますよ。
普通被んないですよね。
え、ご主人は、吉村さんは、花房さんのパンツを
被ってないと思います。そっちはないですね。そっちの正義ねえですね。いや、だから
吉村さん、被ってそうやな。うん、なんか、被っても可愛らしい感じで、ね。
可愛らしいですよね。でも私のは被ってないですね。うん、す自分の被ってるかもしれませんけど。うん、
自分の被ったらおかしい
です。おかしいですけど。
でね、この、さえてゆきさんの不倫相手とされてる医師がパンツ被ってたって話は、このポッドキャストじゃない、このラジオでね、何回も話題に取り上げたんですが、最新情報でね、恐るべき情報が、ね、昨日発売の週刊女性に載ってまして、これによりますと、まあその相手のね、A 氏っていうのが、クリニック、そのね、医院のホームページ上にお知らせとして衝撃の文言が載せられたのだと。いう、今記事を読みますけども、問題となった写真の出元が A 氏側でないとした上で、モルモン教団に属する家族が不正入手したものを加工し、故意にメディアに情報提供したことが確認されています。核のごとく盗作した団体と党員は無関係です。というコメントアップしたと。これあくまで A 氏がクリニックのホームページに載せた文言で、その真偽は不明ですよ。A 氏が載せたっていうことをこの週刊女性には。
もうなんかすぐ削除されたんです
よ、ね。すぐ削除したらしくて。ね、で、斎藤さんがそのモルモン教、信じてらっしゃるっていうのは、そういうのは周知の事実なんで、この週刊女性によりますと、あたかも属する家族という表現は、まあ、斎藤さんの夫が。
ですよね。子供じゃないですよね。
流出させたんじゃないのかと言える物言いだというふうに書いてるんですが、ここに書いてあるのがね、そのまあ家族が不正入手したものを加工しと。
パンツを被ってるように加工したんですよね。
要するにそうとしか読めないでしょ。この加工してるとすれば考えられるのは3通りなんですよ。本当はパンツを被っていないのに、被っているように加工した。で、次に考えられるのは、確かにパンツは被っていたんだけれども、パンツのサイズを大きめに加工した。で、三つ目は、確かに、あの大きめのサイズのパンツは被っていたんだけれども、フルーツは食べていなくて、フルーツを食べているように加工したと。このうちのどれか、やと思うんですけど、まあ、でもね、その、この A 氏が言うように、核のごとく盗作した団体と党員は無関係ですと、相手のことを盗作した人たちっていうような形で、言ってたりするわけで、ということを考えると、自分がパンツを被りながら、例えばパンツのサイズだけ、その、加工された場合に、相手を盗作した団体とは、ようその口で言うわっていうようなね、話になるんで、どうなのかなっていう。
そもそも、あれって、斎藤佑樹の自宅でしょ？家族の写真が写ってた
っていう話ですよね。
自宅でパンツ被る、浮気はね、ともかく、はい、なぜみんな、山尾しおりでもそうなんですけど、はい、なぜみんな自宅で不倫するのかというのは証拠絶対残るじゃないですか。
残るし、バレやすいし。
いや、隅田さんがね、隅田さんその奥様のご両親と一緒住んでますけど、家族がみんな旅行行ってるっていう時に、はい、女家に連れ込めないでしょ。
ないです
ね。そんな恐ろしい。い
や、そんなマスオさんね。いや、サザエさんでも出てこないでしょ。マスオさんがその家に女性を連れ込むシーンなんていうのは。
浮気するにしてもね、外でするじゃないですか。
するにしてもそうなるでしょうね。
しかもその、
う
ん、これ、自分の家で、斎藤佑樹の家で、男連れ込んで、しかもパンツかぶって、果物食べて、でもトリプルなんですよね。
だからね、花房さん違うんですよ。加工されたんですよ。パンツはかぶってなくて、ね。かぶってないのに、かぶってる風に加工されたかって、でもこの言い訳っていうのが、どうも僕は何かに既視感あるなと思ったら、志村けんのインスタグラムに、 男性器の写真がアップされた時に志村さんの事務所が、インスタグラムのアカウントを乗っ取られました。警察に届け出ますと。ね。
出ましたね。
いう時とのちょっと既視感を覚えちゃう部分が正直あるんですよね。加工するかと。そんな発想あります？仮に自分の妻が浮気してる、で、家に連れ込んでるその写真があるってなった時に、よし。パンツをかぶったようにパソコンで加工して流出させようなんて、それまあ確かに盗作
してますけど、
そうだとすれば盗作してると思うんですけど、そんな発想まずないですよ。
まずモルモン教ってどっちかというとその性的にはかなり潔癖な
っていうイメージがね、あまりね、これはでも宗教のことに関してはこれはもう一方的にまあこの A 氏がそういうふうに書いてることなんで、ねもしその信者の方いらっしゃったら誤解なきよう、思うんですけども、い
やだからその。もう要するにパンツ俺被ってないって言いたいわけでしょ多分。
言いたいのは多分、まあ、奥さんにそういう話したんじゃないですか何この写真って言った時に。
う
ん、
あ、うん、そうそうそう。大体そうなんですよ。うん、
で、いや、加工されたのや。
そう、言い訳としてね。
言い訳として。
うん、いや、俺被ってねん。浮気はしたけど、うん、パンツは被ってへん
って。っていうね。うん、そこで、まあそこだけが最後の一線というか。
大体、うん、まあでも絶対嬉しくて被ってるでしょ
まあその真実はわかんないですよ。うん。加工したと言ってるんですけど、だからもうそう言わざるを得ない状況になってるっていう考え方もありますよね。奥さんにまあそう言った以上は、じゃああなたちゃんとそれを、対外的にも公表してよみたいなこと。
パンツ被ってへんって言って。
パンツ被って、でもパンツ被ってへんっていうのもどうかなっていうのがあるんで、ね、選んだ表現が不正入手したものを加工されという。うーん、
こんなこと言わなきゃいいのにねって思いますね。こんなもう、正直ちょっと忘れかけてる話題じゃないですか。
そうなんですよ。ね、で、心ない人はね、そういうふうに、まあ私のことなんですけれども、こういうふうに取り上げたりする。
いや、私も気になりましたよ、これ。
気になりますよね。
あの写真インパクトありましたからね。
いや、まあでもね、だからその、私がいつもこの番組で言ってるのは、まあそういうことって人間ってね、やっちゃうじゃないですか。しでかすじゃないですか。まあ私もパンツは被ったことないですけれども、ね、いつそういう間違いを起こすかわからないし、それは誰しもがそのリスクがある中、生きてる中で、そのミスを犯した人たちを、そこまで、
ねえ。
追い込んでいいのかなっていうのが。
斉藤由貴なんかも大河ドラマ降板したりとかしてて、すごいもったいないなと思う。すごい可愛いし、綺麗だし、女優さんとしてね。うん、なんか、それで降板するのもったいないなと思うし、うん、だから、藤吉久美子もそうなんですけど、やっぱり色気とかね、そういうのが、まあ、武器な職業の人が、
うん、表舞台に立つ女性はね、うん、
ちゃんと隠そうとしてたんですしね。松井和夫みたいに YouTube で発表したんじゃないんですから、個人の楽しみとしてしようとしたのがちょっとバレちゃったっていう話で。
まあね、まあ、だからちょっとね、突っ込み入れて、何言ってんねんぐらいのね、ね、楽しめばいいと思うんですが、結構ね、とことん追い込んだりとかっていうのがあったりね。
なぜ芸能人の不倫にそこまで怒るのかというのはすごく謎なんですけど、
そうなんですよ、
関係ないやんと思って。
うん、全く何とも思わないし、でもね、その一方で、そんなことくだらないやないかみたいな言い方も嫌いなんですよ。この間ね、ザ・漫才で、ウーマン・ラッシュ・アワーが、まあ、時事ネタをやって、まあ、今、日本が抱えている、例えば、沖縄の基地問題とか、その、まあ、被災地の復興問題であるとか、原発の問題であるとか、その、対米追従型のね、そういう、なんでしょう、安全保障とかの問題を、まあ、次々とネタの中に入れていって、で、最終的には、そういう大事な問題を抱えているにもかかわらず、議員の不倫、議員の暴言、芸能人の不倫とかばっかりやってる、それで喜んでる、意識の低い国民は、
お前らだ
って。お前らだみたいなのが、オチで、すごいネット上とかでね、いわゆるリベラルとされてる人たちが称賛されてるんですけど。
立憲民主党のツイッターアカウントであれわざわざなんかツイートしてましたからね。
ツイートしてました。
で、あれ見た時に、はぁってちょっと思って、政党がそれ喜んだらあかんやろうと思ったんですけどね。
いや、ほんでね、僕もね、まあ、村本さんのおっしゃってることはすごい、ごもっともやと思うんですよ。
ごもっとも
ですね。ごもっともやし、あ、よくぞテレビで言うてくれたとは思ったんですけど、全く面白くなかったんですよ。
笑えないし、ひねりがないし、 ん？ってちょっと思って。
だからね、その、よくぞ言ってくれたっていうことは、結局、自分たちが思っていることを代弁してくれたっていうことでしょ？それって、笑いとしては、笑いっていうのは裏切られてなんぼやと思うんですよね。うん、自分の想像もしないオチが待ってるから、展開されていくから人間で笑ってしまって。だからそういう意味では、僕は、なんか、僕は、うん、村本さんの言うことはほんま最もやと思うし、あの時間帯であのことを言うこと自体には価値があるかもしれないんですけど、で別にあれをタブーだとも思わないし。
思わないですね。
別にあんなこと全然言っていいことやし、でよくぞ言ってくれたとは思うんですけど、そこにほんまによくぞ言ってくれたっていうのは、あ、こんなにおもろないんやっていうことに気づいて。
あとまあ、ツイッターとかでみんなが言ってることの範囲を超えない、超えてないので、で、あの、本当ネットの情報の範囲を超えてないのが、と思って、なんかその先がちょっと見たいなと思ったんですよね。
うん、ネットの情報もそうやし、それこそね、僕はまあ、帰りの電車とかで、いつも大阪の事務所が帰るときに、京阪電車で日刊現代とかね、読んでるわけですよ。毎日買ってね。ただまあ、あの政府の批判とか書いててね、まあ、いつも、まあ、最もやとか思いながら読んでるんですけど、毎日読んでることをそのままね、それを薄めた、日刊現代を薄めたことを、テンポよく話してるだけなんですよ、
二人で。そうそうそう。
っていうところに、よくぞ言ってくれたら面白くないやっていう結論にね、達して、ほんで、その時に、だからそんな、あの、芸能人の不倫とかなんかより大事なことがあるだろうって言うんですけど、でも、実は面白いのは、芸能人の不倫の方が面白いかどうかでね、重要かどうかっていうのは置いといて、情報の重要性はまず置いといて、おもろいかどうかで言ったら、やっぱり、ね、路線バスに乗ってね、二川洋介の奥さんが路線バスに乗って不倫行くとか、斉藤由紀の不倫相手がパンツ被ってるとか、で、だいぶ経ってから、あのパンツは加工されたものですとかっていう方が、
面白い。
実は面白
い。やっぱりそういう面白いのが生活必要だったりするじゃないですか。うん、私、あの、松尾隆さんが昔やってた朝まで舐めてればっていう、朝生の、あの、
パロディね。
パロディ、あれがね、今見ると本当にね、今絶対放送できない内容なんですよ。うんうん、割と深いとこ切り込んでタブーを扱ってるし、で、すごくタブーを扱ってるんだけど、それをストレートに出さずに、全部あの、すべてをパロディ。だから、その原発の問題とか、あとエイズの問題を、あの、武田鉄矢とか須藤に変えて、で、
で、え、須藤っていうのは？
あの、須藤仁一郎、芸能リポーターの、
はいはい、
に言い換えて、でも内容聞いてたらもう原発やってわかるんですよね。はい、で、あと、各一人一人のそういう、まあ、言ったらあれですけど、え、じゃあそのこと言ってる人たちを全部モノマネして、滑稽さを出して、あれこそがね、本当もうすごいレベルの高い芸を見せてもらって、なおかつその、政治批判になって風刺になっててね、本当あれ最高だと思うんですよ。
そのね、ほんで風刺、この漫才こそ風刺やとかって褒めてる人がいてね。で、一方で、それこそ安倍首相と会食に行った、松本人志さんと対比してね、そういう批判をしてる人が結構ツイッター上とかでもいたんですけど、僕らね、僕も花房さんももう松本人志大好きじゃないですか。
大好きです。
よく松本人志がどれだけすごいかについてね、ごっつええ感じが、まあごっつええ感じを超える番組っていうのは絶対ないと思うんですよ。お笑いで。それはまあ僕らの価値観なんで、人によって違うとは思うんですけど、で、それこそ松本人志の笑いっていうのは予想して、できたことなんて一つもないじゃないですか、オチが。
ないですね。
展開が。
で、やっぱりあの、ゴッツのコンツメと、今ではもう絶対タブー、ものすごいタブーに切り込んでるんです。私もここで言えないぐらいの。
うん。いや、ほんで、まあ、そうやし、ほんで、風刺とかっていう意味では、で、政権を単にね、なんか政権批判をネタにするとかじゃなくて、僕は松本人志の笑いで、すごいなって思ったのは、あの、ダウンタウンのゴッツええ感じで、ダウンタウンが、尼崎でロケする企画があったんですよ。
はいはいはい。
で、その時に尼崎の JR 尼崎の駅前でロケしてたら、もう20年ぐらい前ですよ。あの、なんかね、絶対テレビには映してはいけない、映ってはいけない男性が、ふらーっとテレビのカメラ前に現れたんですよ。その時に、ちょっとね、スタッフとかが狼狽してる感じがあったんですよ。そしたら、松本人志がそのおじさんを見て、あ、市長って言ったんですよ。
覚えてる。
それっていうのはもう、尼崎の街っていうことを風刺してるし、かつ笑いにしてて、テレビにも放送できるように対応してるし、これが風刺やなって僕はその時思ったんですよ。そういう、なんか単に今政権が抱えてる問題を批 反してることとかではなくて、だからもう全てを裏切ってたのが松本人志の笑いで、その松本人志が安倍晋三とご飯行くっていうのも正直裏切られたんですよ。すごい裏切られ方をしてるなと思うんですけど。
そうなんですよね。いや、ちょっと、だから政治的なことをね、発言するのはどうかと私も思うんですけど。
いや、だから僕はね、正直、松本人志が、安倍晋三と会食したいとか、安倍首相とね、あるいは大阪の松井知事と仲良くして、大阪万博を盛り上げるイベントとかで。
なんかイベントで、浜ちゃんが、
ね、浜ちゃんが芝居たいとか。
芝居でそのまま落としたれと思いましたけどね、
道頓堀に。いや、でもね、そういうのを見ると、それこそね、M1 とかで自分が全く面白くない、ユーモアのかけらも感じない人に松本人志が高い点数をつけたとき、僕はどうやってこのネタを評価したらいいんだろうかっていう悩みをね、今感じているところではあるんですけど。
ありますね、
うん。
ちょっともどかしさはすごく感じますけれども、うん、でも、たまたまそんなもんじゃないっていうのは信じてます。
いや、笑いで言うたらね、笑いで抜くなんてことはもう、
無理です。
もう不可能なんですよ。だからそういう意味では村本さんはそういう政治にコメントする松本人志を抜こうとしてるかと思ってるとしたら、でもそれは簡単に抜けると思うんですよ。
うんうん、
中学高校の公民の知識があれば抜けると思うんですよ、正直。
うん。
とは思うんですけど、いや、全くクリスマスらしくない話に。
恋バナ
してないじゃないですか。
恋バナしてないですね。
恋バナはせんまま、ねえ、ちょっと終わっちゃいましたけど、最後になって急にね、まあ、いろいろね、お笑いの話、これね、あくまで見てる一視聴者として僕はそう思うっていうことで、全然違う意見持ってる方もいらっしゃるでしょうから、いろんな意見を寄せていただいたらなと。ただ、私も花房さんもね、まあ、今までの人生で人に依存され、
そうそう、
傷つけられっていうことをしてきた人間からしたら、
私は男に依存して貢いで数百万円さら金に借金して、いろんなものを失ってますからね。
いろんなものを失って、ね、地元に引き戻され、で、そこで何年間かね。
工場で、ね、携帯電話の部品の検査の働きってね、
う
ん。
っていうことをしてて、で、そっから、またね、こちらに戻ってきて、関西に戻ってきて、作家としてデビューされたのが
39ですね。9
年ですか。
だから、すみださんと出会ったのと同時くらいじゃないですか。
ということですよね。そっから今、本何冊書いてらっしゃいますか。
半乳で31冊目ですね。
半乳で31冊目。
半乳で31冊目です。
っていうね。だから、花房さんはね、私いつも近くで見てて思うのが、覚悟のできてる人やなと。今までの経験に基づいて、覚悟できてる人は強いなって思うし、
うん、塩田さんに引き出しが多いのが羨ましいって言われますね。
もう実体験のね。うん、
まあ塩田さんもこれから頑張ってもらわないと。
それが怖くて、僕は SNS でね、家族の写真がアップできないんですよ。何言われるかわからないから。というわけで、この時間、お相手は弁護士の墨田隆平と、
小説家の花房観音です。
来週は生放送でお送りします。八方師匠、金獅子師匠、お先に勉強させていただきました。花房さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
これからねちょっとポッドキャストで配信する分のアフタートークってことになるんですけれども、はいはいはい、いやーちょっとまずいですよ。恋バナしてないじゃないですか。
恋バナね。でもね最近本当私も女友達と会うとね、はい、大体介護の親の介護の話ばっかりしてるんですよ。
あのねやっぱり年齢いくと私も40になってきたらまあ親も病気になりますし、うん、そういう話になりますわな。
あと女の場合更年期のね。
ああそういう問題もあるのか。
更年期とね介護の話をね、うん、女同士交わせるとそうなってて恋バナ全然してないですね。
恋バナいや恋バナするはずやったんですけどクリスマスの曲をねいろいろかけてと思ってたんですけど結局かけたのは中島みゆきの山猫だけということで、まあ言ったな恋愛バラエティーと目打ってたんですけどこれは、
うん、でもねはい、墨田さん周りの人もあんましない
しないですね
でしょ。
いやびっくりするのがそれこそ水道橋博士のメルマ旬報の LINE グループがあって、男ばっかり十何人でやってるんですけど女性の話が一切出ない
ねえ、うん、言ってましたよね。
もうすごいですね。いつもなんか映画がどうしたとかそこの小説が面白いとかゴルフとか車の話も一切出ないんですよ。
あ
40、50のおっさんが集まったねゴルフ車で女性の話になるじゃないですか。その辺が一切なくて ほんまに。竹内さんなんて、あの、車の免許持ってなくてね。僕は一応免許持ってて、でも、あれなんですよ。
乗らないですね。
乗らなくて、ペーパードライバーで、これ、竹内さんと話してたら、車の免許を取ろうと思ったことあります？って言ったら、一回もないですよ。
へー。
で、僕思うんだけど、車って、その運転席って、右側か左側にあるでしょ。真ん中にあったらいいんじゃないのかな、両方見れるし、みたいなこと言ってて。あんた60過ぎて何言ってんって。まあそんな人ばっかりですよ、僕の周り。
すみださんの周りが女子、女の気配が
ないでしょ。
ないですもんね。
ないですな、男ばっかりですね、ほんまに。ほんまにね、その。
飲みに行くのも男ばっかり
ですね。ほんまにね、女性の友人っていうのが、花房さん
で私以外気配がないんですよ。なんかあ あのね
、うんうん、
それこそ水道橋博士さんがね、はい、家に来た時も何人かわらわら来てましたけど、女は私一人だったじゃないですか。あと、まあ奥様と奥様のお母さんと、
まあでも話するのがね、うちの妻のお父さんが東映の映画監督やったんで、うん、東映のそのヤクザ映画の話とか、そういう話ばっかりじゃね。
そうなんですよ、話がね、あの女子向けじゃないんですよ、
基本的に。そうなんですよ、
女子向けじゃないんです、女子トークじゃないんで。
ね、今日はね、だからそこを、その弱点を強化すべく花房さんにお越しいただいてと思ってたんですけど、
でも私も女子トークしないんでね。
そうなんですよ、
もう東映の映画の話とかだったらだいぶついていけるので。あの時もだいたいついていってましたけど、
いやなかなかね、そういう意味では。まあでもね、クリスマスとかってどうされるんですか、ところで原部さんは。
あ、もう家で仕事してます、あの夫婦で。
夫婦で、
夫婦で仕事して、もう一歩も出られないって言って。
クリスマス的なことはされないんですか、なんか
鶏肉買ってくるぐらいじゃないですかね。
あと
ね、
まあ、うちもそんなもんですけどね、うん、
知り合いがなんか北海道からちょっといいかまぼこを送ってきたんで、そのかまぼこ食べてくれってて。まあね、子供がいたらね、なんかすると思うんですけど。
お互いクリスマスプレゼント
なしないです。
ないですか。
しないですね。誕生日も何ももらえないし。
いやでもね、僕もそう、いや、あげてないし、もらってないかな。なんかしなくなっちゃって、
しなくなりましたね。
でもね、誕生日はお祝いね、僕は家族でいつも仲がいいんですよ、妻の家族が仲いいから、
いいですよね、
いつもねケーキを買ってきて、全員でね、あのハッピーバースデーを歌うんですよ。
あ、そうなんですか。
お父さんお母さんの誕生日でも僕らが歌うんですよ。で、僕の家は実家そんな家じゃないんで、最初は違和感があったんですけど、今はもうね、あの歌ってますよ、私も。ハッピーバースデーパーパちゃんとか言ってね。
私なんか自分の誕生日はなんかどっか行ってますね。今年はなんか奈良の宝山寺に一人で泊まってたし。
誕生日どっか行こうよとかいう話にならないですか、吉村さん。
吉村さんの誕生日にはなんか肉を食べることになってるんですよ。
そういう習慣に、
うん、肉を食べて、もでもすぐ帰りますね。で、外食も二人で外食ってほとんどしないんで、それぐらいですね。
いつもね、うちの夫婦とご飯行く時も花口さんだけ来られるじゃないですか。
吉村さんなんか忙しくて、なんかだから一緒に外出ることがね、ほぼないですね。この前二人でちょっと西成に行きましたけどね。
西成ですか、
動物園前で、あのちょっと知り合いライブがあったんで。そんなんですね。
でも仲いいじゃないですか。
まあ仲はいいですよ。
そうですね、うん、なんかその仲いいとかでもいろんな形態があると思うんですよね。
いろんな形態があるんですよ。だからそれこそね、あの知り合って、あの向こうの部屋泊まり行った時に、はい、朝までねダウンタウンの話したことがあって、気がつけばもう外がなんか5時過ぎてて、もう知り合って間もない頃ですね。
でもそういう話できる人ってあんまりいなかったりするでしょ。
そうなんですよ、うん、いやだから向こうも女の人で、こんだけダウンタウンについても何時間も喋る人初めてだって言って、でまさかその月山はそこまでお笑い見てるとは知らんかったって言うんですよ、私もやっぱりその、ね、ダウンタウンについて朝まで語り合える人っていうのは女子はまずいない。
なかなかいないですよ。僕も初めて柳田さんと知り合った時が木屋町で5時間ぐらいダウンタウンについて話をしたっていうのがきっかけやったりするんで、それは男同士が仲良くなるパターンで、
男と女うちはね、あのダウンタウンですね。で、松本さんにインタビューしたことあるって言って素敵と思って、この人素敵、松本さんにインタビューしたことあるんだって、すごい心がときめいたって覚えてますね。音源まだ持って、素敵と思って。でも須田さんとも最初の頃って何時間もの中田川さんの話とかしてましたよね。
してましたね。うん、あの木屋町のボンボンカフェで、
うん、そう、
木屋町じゃないね、出町じゃないけどね、
カオスさんの話を延々してた覚えがあるんですよ。
なかなかないですよ、その。
ないですね、うん、 カウスさんの話を何時間もできるって、
ね、男女でするっていうのは、うん、やっぱり男女の友情はほんまに成立するかみたいな話をするんですけど、うん、それじゃあどんな話してんねんってことだと思うんですよ。そうそうそう、友情というのなら、うん、中田カオスの話をしてるのかと問いたいですよね。
何時間も中田カオスの話できるか
できるのかと、うんうん、そんな恋愛相談なんてそれ友情じゃないですからね。
そう、あれは大体どっちかがどっちに気があるんですよ。
で適当なこと言うんですよね。
そうそうそうそう、うんうん、相談っていうのは大体あの女が男に気を持たすために使う言葉ですからね。
で男は男でわざと自分は気があるのに、その女の子がなんか彼氏とうまいこと言ってへんとかって、なんか彼氏のフォローとかしたいね。
そうそうそうそう、
いやあの男ってそういうもんだよとか言ったりとかして、それは作戦やったりするんですよね。やっぱりあの中田カオスの話を何時間できるかっていうのが、
そうなんですよ、
うん、男女の 友情の分水嶺というか、
よくでも本当カオスさんの話だけであんだけ持ちますね。あとなんか純愛のね、
あの百田さんの、ね、
さんの純愛の話ね、あれはうち夫婦でもすごいすごい、まあ、メールし合ってましたからね。
純愛がね、百田さんが純愛を出して、ほんで内容がおかしいんじゃなかろうかということで、うん、まあ、高尻さんの奥さんの話でね、
う
ん、
で高尻正が純愛の真実っていう素晴らしい本が出て、まあ、
そのアンチ本みたいなね、
うち一時期は純愛の真実3冊あったんですよ。なんか知ら
ない、なんであるんですか3冊も。
注文したけど我慢できずに買って、それで何かもう1冊あって。
でも僕も妻と一緒にその通勤の電車の中で、僕が純愛を読んで妻が純愛の真実読んでるあの期間ありましたから、まあ、他の乗客からしたら何ちゅう夫婦やと。
そうですよね、うん、うちもねずっともうメールでね、あのフェイスブックでやり取りして、私が仕事部屋にいる時ってもうあのちょっと純愛の情報を手に入れたら流したりとか、はい、純愛でコミュニケーション取ってましたね。
それこそほんまの純愛ちゃうかなっていうね。純じる愛と書いて、
純じる愛と書いて純愛ですよね、
ような形で、今日の恋愛トークは終わろうかな。またあのぜひゲストにお越しいただければと思います、はい、今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。